はい、ローマ信徒の手紙12章のところですね、12章の3節から8節までのところです。ここではそのキリストを信じて救われた人の新しい生活、さっきも言われたように毎日を私たちの全身全霊というか毎日を捧げていくっていう、そういう日々のことですね。ここに集まってすることだけが礼拝ではなくって、毎日の生活で私たちの考えや心、あるいはすること、いろいろなこと、エネルギー、あるいはそういうエネルギーを使って働いたお金とか考え、いろんなものを捧げていく、そういう全体的なことが本当の礼拝だということが前に書いてあったわけですね。で、今日のところでは、さらにパウロはまずですね、私に与えられた恵みによって一人一人に言う。前のところでも一節でですね、あなた方に勧める、あるいは励ます、それは神の憐れみによってという言い方があったわけです。普通はこんなこと言わないですね。私に与えられて恵みによってあなた方に言いますなんて決して言わないわけです。学校の先生でも、ね、そんなこととても思わないはず。悪いことしたら何してるのかって言ってですね、ダメっていうようにいきなり言うのが当たり前でですね、私が神様の憐れみをもらってですね、そうして言うのだとか、恵みによって言うやようなことは考えられないですね。それぐらいですね、パウロのような人はいつも自分もですね、恵みがなければ、神の憐れみがなければ、許しがなければ、そんな言う資格なんか全くないということを深く知ってたからなんですね。そこにはいつもパウロはですね、自分の深いところにあるこの弱さ、弱点、いわゆる罪と言われているものですけど、それをいつもはっきり知っていたということです。で、それが次のところにもあります。自分を過大に評価してはならないっていう、自分ですね、本当の姿を超えてですね、大きいものと考えてはいけない。これは当然自分にですね、みんな誰でも深い罪、罪というのを持っていると思ってたらですね、自分だけが偉いとかなんか思ったりしないわけです。自分にはどうもあんまり罪がない。他の人に罪があると思えばこそ、自分は上だというふうに考えてしまうわけです。そういう意味で、この言い方一つ一つもですね、これ大切な意味を持っているわけです。ですね。私たちがいろんなことをするのも、神様の憐れみによってしていると。神様の裁きなりがあったら、私たちもたちまち病気になったり動けなくなるということもあります。懲らしめ訓練ということの意味もありますけれども、ひとたび神様こうしようとすればですね、私たちは何にもこれは抵抗できないわけです。そういう意味でこういうふうに集まることができていることも、神様の憐れみによって罪許されて集まることができていると、これは私にとってもそうですね。同じことで、神様が与えられた恵みによって言うのであってですね、自分が学んだからとかですね、自分が経験があるからとかいうふうなことだけでは、決して本当の良いことは伝えることができないわけです。常に神様の憐れみによって許されたものということに過ぎないわけですね。そういうふうに、一見何でも意味もないように見えることの中にもですね、パウロのいつも思っている気持ちというものがここからにじみ出ているということなんですね。で、まず言ってるのが以外のようにそういう自分を過大に評価するっていう、まあ、そういうことです。で、そういうことはまず自分というものは何かっていうことを知っていたらそんなことしないと。自分どうも罪がないと思えば、どうしてもそういう課題に大きく評価してしまって、ペテロでもですね、ペテロやヤコブ、弟子たちも、イエス様が王となる時には自分をイエス様の王の右左に置いてくださいとか、そういうふうにですね、人間っていうのはすぐに自分を課題に評価してしまう。それはペテロや弟子たちもですね、自分がすぐに裏切ってしまって逃げていくような弱いものであるという、要するに罪ということを知らなかったからなんですね。だからそういうふうに自分こそはずっと従ってきたんだから、 みんなの上に立つ、右に立つ、左にあるんだというような気持ち、課題に大きく考えてしまったわけです。で、それともう一つ、この罪ということと、もう一つですね、ここにあるのはさっきもちょっと言われたことですが、どんなにいろいろな賜物があって、みんなそれは枝の一つ一つであって、神様が割り当てたんだと。神様からもらったもの、委ねられているものだっていうことなんです。まあ、そういうことでですね、ここで、言ってるのは、旧約聖書にはなかった考え方です。信じる人たちはみんな一つのキリストの体である。あなた方はキリストの体であると、別の箇所でもいろいろ言われています。体っていうのはですね、これは普通の意味でもよく使うわけです。これはですね、ここにおるみんな、これ全体って言いますね。全部の体って書くわけです。そういう意味でもこの体っていうのはですね、このキリスト以外にも、よく一体となるとかですね、一つの体、あるいは相対的にとかですね、相対とか、あるいは全体とか、みんなこれ、体と使うわけです。全部の体ですね。それに全体と体が入っている。あんまりそういう普段を考えないと思いますね。全体が賛成したとか、全体で行動するとか、みんな一つの体として行動するということなんですね。そういうふうに人々の集まりを体って表現するのは、こういう中国の漢字をもらった、そこからもすでにあるわけです。体と。だから、まあ、人間の集まりを体っていうのは、それを、そういう意味ではですね、特別なことではないわけですね。みんな、思わないだけなんです。もうなんか自然に使ってるから、体という言葉を使ってるんだなって、思わないだけですね。それと、どこが違うのかと。違うとか一体何かというとですね、それは、キリストの体ということなんです。エクレシア、集会ですね、教会とも訳したりしますが、教会と訳するのはエクレシアというギリシャ語です。本来は集められたもの、呼び出されて集められたものという意味だから集会と言ったりしていますね。コングレゲーションとかアッセンブリーという英語も使ったりします。それで、その集まりはキリストの体であるという表現がされる。そんなことは他では全く言わないわけです。一つに集まったものが総体、全体と言ってもですね。これはキリストの体だと。で、キリストの目に見えない手足、いろんな体首、まあそういうのに当たるのが一人一人のクリスチャンだというわけです。まあそういうことでですね、この御説の、まあ、いろんな人たちがおって、いろんなこの賜物があるけれども、みんなこれはですね、キリストの結ばれて一つの体だということなんですね。いつもキリストの体というところが大きな違いがある。で、そこでですね、キリストの体であるということを別の箇所ではさらに言い換えていますね。それは、新約聖書の中でですね、第一コリントというところですね。第一コリントの12章、今日と同じようなところがあります。第一コリントの12章の4節からほとんど同じようなことが書いてあります。第一コリントの、315ページ、第一コリントの12章の4節からですね。賜物にはいろいろありますが、それを与えるのは同じ神様の霊、聖霊だと。 ですね、すぐ手前に3節に、聖霊によらなかったらイエスは主であるとは言えないとありますですね。イエス様が私たちの救い主である、イエス様は神様と同じだというふうに思える、言えるのは聖霊によっていると。そういう意味で誰でもイエス様は本当に神と同じだというふうに分かる、信じられる人はみんな聖霊が働いている聖霊だというんですね。聖霊というのはペンテコスタが言うようにですね、異言を語ったり特別な何かをすることでなくて、本当にイエス様こそ救い主だと、人間ではない神様と同じだと分かったらもう聖霊が働く、まあ、そういうふうに聖霊の働きを言った後で賜物の話になっているんですね。イエスは主であるというふうに信じることができる、これは最大の賜物をもらっているということである。でその賜物をまた詳しく言い換えています。いろいろある。で、それを与えるのは主である、ここに言っているように主も聖霊も同じように言っているのが分かりますね。4節5節で与えるのは同じ霊であると言って、すぐ5節には、与えるのは主であると、主と霊を全く同じように聖霊様イエス様というと同じことです。働きにいろいろから全てなさるのは同じ神だと、ここでは神とまた言い換えていますね。そういうふうに神と言ったり主と言ったり霊聖霊と言ったり同じように言い換えているというのが分かります。で、一人一人のその聖霊の働きが現れるのは全体のためで、ある人には聖霊によってと、ここでもはっきりですね、知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられている、ある人にはその同じ霊によって信仰、より強い信仰、強固な信仰、それともう一つはこのピスティスということは真実と明確されます。ですからその聖霊によって一層の真実をも与えられているというふうにも言えるわけなんです。で、癒す力、まあ、そういうふうにいろいろな、みんなこれわざわざ聖霊によるっていうことが言われておりましてですね、11節もまとめてもう一回言います。すべてのことは同じ唯一の霊、聖霊の働きなんだと。で、聖霊は聖霊様だから、イエス様神様と同じだっていうのはそこなんですね。単なるエネルギーではないわけです、聖なる霊っていうのは一人一人に分かち与えて、私たちがですね、例えば健康もそうですね、健康でも、あるいは祈ることの深い人でも癒すことができたり、教えたり語ったり書いたり、あるいは行動、いろんなこと、祈る力、みんなこれ聖霊様が与えているということなんです。普段はあんまりそんな考えないんじゃないかと思いますね。なんか一人でに、あの人はそういうのがある、あの人はあるとか思って、神様が与えたというのを割合思う人も多い。イエス様が与えたのは今度はあんまりおらない。聖霊様が与えたとあんまりそれこそ考えないと思いますが、聖書をよく見ますとこういうふうに同じように書いてあるわけです。ですね。生きて働く聖霊が与えると。そしてその後も見ますとですね、さっきもちょっと言ったこれを詳しく書いてありまして、下の27節を見ますとですね、このコリント第一の12章27、ちょっと飛ばしますが、26からでもいいんです。26。だから同じ体なんだったら当然ですね、単に抽象的に一つだ一つだって言ってるだけでなくって、それは具体的に同じ体だったら当然私たちも指に棘が刺さったら全体が痛いと、お腹のどこか痛かったら全体が苦しむと、だったらですね、同じ体ですと口で言うんだけではなくって、一人のクリスチャンが苦しんでいたんだったら他の人も同じように痛むのが本当の体だっていうことを言ってるんですね、この26で。で、一つの部分、一人のクリスト者がですね、喜んだら他の人も共に喜ぶと。まあ、こういうのが本当の体である印だって言ってるわけです。こういうふうにですね、私たちはキリストの体であると、教会はキリストの体っていうのは優しいですけど、このように本当の高い目標っていうのはこういうところにあるっていうんですね。互いにそれを同じように感じると、受け取ると。で、もう一度この27からですね、さっき言いましたように、キリストの体であると、ここではっきり言われております。一人一人はその部分だと。そして、いろんな人、第一に使徒、預言者、教師とか書いてありますね。 この中でですね、いや私は使徒でもない、預言者でもない、教師でもない、奇跡もない、病気やつもない、援助することもできない、管理することもできない、威厳もないとか言ったらですね、自分はどれに当てはまるんだろうかなんていう人もおったりしますが、これはですね、ある意味ではみんな助ける、援助をするということにみんな当てはまるということがあります。何らかの意味でですね、どんな人でも身近な人に援助はできる。この前に行った福島から避難をしてですね、そうしてせっかくいい建て村でですね、新しい郷土の農地、そういうことをしようとして作って出発してたわけですけど、全て壊れてなくなったけども、それでも避難をしていった。でもその途中でですね、福島からの他のいろんな方々が避難場所あるのかと言われて、そして三重県を紹介して、そして本来目的としたと行かないで、そこに行って、そうして他の人たちにできることがあると、目の前にあるというわけですね。同じように避難してきた人たちに助けることができると。そういう意味ではですね、誰でもですね、何かは少しなりは助けることはできるはずなんですね。電話とか手紙とか声とか訪問とか祈りとか、特に祈りっていうことはですね、まあ誰でもが本来はそういう祈りで援助することはできるということです。私は今度九州で遠いとこ行きましたけど、まあこういうふうに私が実際に行って車の運転そばでですね、助けることはこれはできないわけです。だけど背後から祈りで支援する、援助するっていうことは、皆さんの気持ちさえあったらできるわけだし、そういうの多くの方々がこういう礼拝でも毎日でもしてくださったわけですね。それによって私もですね、実際にちょっと調子が悪くなっておったこともあるんですけども、それを無事にですね、帰ってくることができたわけです。そういう意味でですね、それから少しなりとも教えるということは、この前に、言ったように鹿児島に自分の親戚の人が2人ほどおると、何とかしてですね、その人に本当の福音を伝えたいということでわざわざ東京から来られたとかいう、まあ、そういうこともあります。そんなふうにして助けを教えることに関わろうとすることもありますけれども、身近にはですね、少しなりのハガキとかに書いたり何らかの書いて手助けをすると、時々はですね、そういうこともできるはずなんです。する気持ちが起こらないというかですね、でそういうふうに何かしようと思ったらですね、少しのこと何ができるかと、福音のために、そういつも考えたらですね、何かはあるはずなんです。それは探さないということに見つからないということです。でさらにですね、今日のところからもう少し、今日というかコリントのこの月を見たら、でそういうふうに援助するということでみんな助けられますが、予言も教えることも立派ないろんな行動することもできないと。だけどみんながですね、一番大事なことは実はできるようになっていると。それをこの有名な次にこういう文脈で言ってるんです。ですか？みんな一つ一つの体で一つの枝部分を持ってる。それぞれが任せられたんだけど、一番大切な最高のものが実はですね、みんな同じように本来与えられるんだというわけで、与えられるんだと。それがコリント第一の12の最後、31ですね。30から見ておく。みんなが病気を癒したりできない。みんなが意見もできない。誰でもできない。けど、誰でもができて、しかも一番大切なことが本来与えられるように神様は計画なさっていると。それが31からですね。それで、もっと大きな賜物を、もらえるように熱心に努めてありますが、これは熱心に求めなさいというふうにも訳される言葉です。だから別の訳では熱心に求めなさい。で、そのもう最高の賜物、どんな枝部分、どんな人でも同じように与えて、しかも最高のもの、これが神様の愛をもらう道だっていうわけです。これは13章からはですね、ここから切り出して、そしてまたこの10最後の13の13ですね、覚えやすいんですけど、コリント第一の13の13だけ特別によく引用されますよね。信仰、希望と愛と。この三つはいつまでも残ると。その中で最も多いものの愛であるっていう、とっても知られた言葉ですが、これはそういうふうにですね、このみんなそれぞれ聖霊によって賜物が与えられていると。そういうこの文脈の中で言われているんですね。 みんなに与えられていた。で、それがさっきの関係ある。誰でもが、この、助けることができると。助けるっていうのは祈りで助けることができる。それは愛がなかったらできないわけです。で、そういう愛をいただく。そうしてですね、このように、誰でもが、この愛はもらえるというわけです。この神様の愛に関しては非常なこの平等性があって、どんな人でも生まれつき持っている人は一人もいないわけです。そしてどんなに学問を積んでも積んでもこの愛は全く増えないわけです。むしろ多くの場合、学問を積むと愛がかえって縮小してしまうということもしばしばあるですね。何にも学問がしてない。田舎で本なんかほとんど読んでもいない人の方がずっと、まだしも神様の愛に近いものを持っているということがよくあるわけです。そういうふうにですね、そういう愛でもですね、愛に近いということでありますが、これはどうしてもそういう愛でも人間的なものですね。自分に身近な人、親切な人をよく愛すると。自分に憎む人には愛したらできないわけです。だからそこにまあ限界ありますけど、少なくともですね、学問の関係はないと言います。それから人生経験を積んだから愛が増えるということもまた全くないということです。それからいろんなことをですね、外国行って経験をしたり見たり聞いたりしても全く増えない。自慢をする人は増えるかもしれないけど、愛は増えないわけです。それも本当にお金をどれだけ積んでも愛は増えないと。こういうふうにいかなることをしてもですね、こういうような敵をも愛するような愛なんて全く増えないわけです。で、それでここで求めなさいと言ってるわけです。これは聖霊と同じで、求めなかったらどんな人でも与えられない。で、逆にですね、求めたら過去にどんなに悪いことをした人でも与えられるということなんですね。そういうことで、この今日のところずっと延長していきますと、こういう有名な箇所に結びついていくわけです。ですね、賜物の問題。ですから、ここで私には予言する力も教える力もないと思う人は、何らかの意味で、助けることができるように、祈りをすることができるように、愛をくださいと。神様の愛をください。誰かの人間の愛をくださいのは歌謡曲なんかでいっぱい歌われてますよね。そんなことばっかりようなもんです。愛してる、愛されてる、愛された、そんなことばっかり言って、昔からですね。でもそんなのいくらもらってすぐに消えるわけです。その本当に一時的。もう必ずすぐに消えるっていうことはもう誰でもわかる通りですけれども、神様の愛は消えないと。それを求めるっていうことを言ってるわけですね。求めなければ与えられないということです。祈りっていうところですね。誰でもこの求める。御国が来ますようにっていうのは言い換えたらそうです。神様のご支配の中で一番深いところにあるのが神様の愛であると。だから御国を来たらしてくださいと。私の中にも、その周りの人の中にも、この世界にも御国を来たらしたまいっていうことは、その神様の愛をきたらしたまえということと同じになるということですね。そういうことなので、この点は誰もが同じ出発点にあると。みんな平等だということです。で、そういう愛はですね、果てしなく遠いし奥が深いから、こういう愛を全部ももらってもいりませんなんては一人もいないということですね。無限に高いようなところありますので、もらってももらっても遥かな高い。で、そこに無限に高いところに達するのは、私たちがこの肉体の衣を脱ぎ捨てて、キリストの栄光と同じ形にしていただいたとき、ということになると思います。はい。で、こういうふうに、一つの体ということを、ヨハネ福音書ではですね、この体という表現、パウロが特に掲示されて使っています。ヨハネ福音書では、さっき言われたようにですね、私のうちにとどまる。そうしたら私もあなた方のうちにとどまる。というですね、それは日本語でこれでつながると訳されていますが、一つの体というのは一つのブドウの大きな木だと。 ね。そしてそのブドウの木に枝だとみんな。そういう意味で全体として一つのブドウの木、一つの体だと言っているわけですね。で、そこでもですね、その木に枝につながっていなければ実を結ぶことはできない。実の一番大事な実は愛ということなんですけども、そういう意味でまずつながっている、ここでも求めなさいということと同じことが言われているということですね。はい、まあそんなふうにこのパウロの今日のところですね、それぞれができることをしていくということは言われてますね。でもう一つこの引用箇所ですね、エペソのところも一緒に今日のところと、もう一つ少し別のことも付け加えられていますね。エペソの4章というところです。エペソの4章の、4章の12からですね。356ページのところです。356ページのエフェソ信徒4章のところですね。12からのところです。で、ここでもですね、この11からそれぞれの人を死と予言したなんとかなんとかと、さっきと同じように書いてあります。で、そして全体としてキリストの体を作り上げていくと。で、みんな一つになって、キリストの体になって、そして成長していくって。ここではですね、そのキリストの体ってのもじっと留まってるんではなくって、成長していく、前進していくということが、この強調されているのが分かりますね。15節、16節で。で、その成長させていく、一番元にあるのがさっき言った神様からの愛だと。それがあったら成長していくけれども、神様からの愛を受けなかったら、数は増えても、例えばオウム真理教も数は増えたけど、とってもあれは犯罪をするようなことになってしまったんです。神様の愛がなかったら、受けなかったら、数が増えてもテロをするような集団となってしまったりする。そういうことを絶えず私たちは、その神様の愛を求めていかないと、本当の意味で成長していかないということがわかります。はい、そういうふうに今、このところは、今日のところはいろいろな他のパウロの手紙にもいろいろと関係づけておられる、書いてあるところです。はい、以上です。